桜色小島のみんなピンクになーれ。皆さんおはようございます。パーソナリティの桜色小島です。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきましてありがとうございます。まだお布団の中でお散歩しながら、朝食を食べながら、家事をしながら、通勤通学の電車やお車でお聞きいただけてたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も、好きなもの嫌いなもの、得意なもの不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えるもの見えていないもの、みな様々な違いを持っています。その違うを知る、そしてその違うに歩み寄り寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色はこのみな違うを知り寄り添い歩み寄る仲間を、味方だよ仲間だよという意味のある ALLY、 アライ、アライ桜色として、アライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師、酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストの方をお招きしてたくさんの知るをお届けしていきたいと思っております。本日の放送は山田ひろゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしたいと思っております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。みんなピンクになれ、パーソナリティの桜色小島です。今回のゲストは山田ひろゆきさんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
はい、イケメン、
いやイケメン、とんでもないです。
今日はイケメンの山田さんを目の前に、ちょっと緊張しながら放送していきたいと思っておりますが、それでは最初に簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、私山田ひろゆきと申します。今現在32歳、横浜市の八尾区に在住しておりまして、多摩プラザに、住んで、おります。もともと関西の京都府京都市、出身で、高校がから立命館の、付属の高校に、進学をいたしまして、で立命館大学に、進学いたしました。で立命館大学、在学中に体育会トライアスロン部に、所属をしておりまして、主将も経験いたしました。2012年度日本学生選手権のインカレにおきましては全国5位に入賞をいたしました。唯一の私の自慢になりますかね。
すごい。
でそのことがありまして、都内のトライアスロンスクールのコーチも私は今していたり、あとはそういったお子様方に水泳を教えたりとかというような活動を現在はしております。もともとは製薬会社で勤務をしておりまして、現在は外資系の金融機関で勤務をしております。
はい、
はい、
ありがとうございます。山田さんとの最初のご縁は、多分ある会のある会
ある会ですね、
ある会でのご縁だったと思うんですけれども、はい、まあ、福祉系 の、 いろんな方が集まってる会でっていうので、はい、まあ、そのお話はまた後々後半でもいろいろお聞きしたいと思ってるんですけれども、はい、今自己紹介にも出ていたまあ、Facebook でもつながらせていただいてるので投稿でちょっと見たりするんですけど、はい、めちゃめちゃ体育会系すごいですよね。
体育会系なんでしょうか。
で身長高いでしょ。何センチあります？
183センチです。
183センチで運動されてるので体もこう締まってて。
いやいやいや、とんでもないです。
いやいやいやいや、え、今も結構こう定期的に運動はされてるんですもんね。
そうですね、先ほどお伝えしたように、うん、トライアスロンのコーチで、まあ、最近はコーチの立場なんで自分が運動してるかどうかって言われると正直あんまりできてないんじゃないかなと。
トライアスロンって、はい、何でしたっけ。何から始まってこういくつかありますよね。
水泳が 1.5 キロで、自転車が40キロで、うん、ランニングが10キロというのが、オリンピックディスタンスと言われる種目になります。
すごい。それは何でやろうと思ったんですか。もともと運動をずっとやられてたんですか。
はい、そうです。小中高とバスケットボール部に所属しておりました。う
ん、なるほど、
はい、
なるほどなるほどって感じです。
なるほどなるほど。理由聞きますか。
あ、聞きたいです。
本当に関西ならではの理由で恐縮なんですけれども、はい、大学の授業が終わった後に授業のその会場を出たところにポスターがいっぱい貼ってあって、
はいはい、
その中にトライアスロン部初心者大歓迎っていうポスターを見かけて、で周りの友達に関西ならではのノリで俺がこれ入ったら面白くないって
面白い
面白 い,
面白 い, い
ちょっと体験入部行ってくるわみたいな。
なるほど。
本当にそれぐらいのノリで行ってしまったらもう本当にそこで体験入部に行ってそのまま
入会、
そのまま、あ、もうこの人たちと一緒にやりたいって。もうなんならそのトライアスロンというよりかはその一緒にやるメンバーたち、もう先輩方の人柄もあって。あ、
なるほど、
はい、
もうここに入りたいなみたいな、この人たちと一緒にこうやりたいなみたいな感じだったんですね。
はい。
へえ。なんか私もどちらかというと体育会系というか、はい、運動やってきた方なんですよ。
そうだったんですね。
小学校の時もなんか初の女子サッカーチームとか作ったりとか、
はい、
陸上部、まあ、中学から一応陸上部だったんですけど、
はい、
でもしんどいじゃないですか。
しんどいですね。
しんどいですよね。はい、どんな感じですか、それずっとやられてきて、
はい、
モチベーションというか、
はい、私バスケットの時は一応レギュラーでずっと試合は出ていたんですけれども、うんうん、ずっと自分に自信がなくて、なんで自分は試合に出てるんだろうみたいな、なんで運動が自分できないのに出てるんだろうっていう気持ちで実は出てて、で自信がなかったんですけど、うん、トライアスロンってタイムが速くなればなるほど自分に実力ついたっていうのが、うん、分かるじゃないですか。
あ、なるほど、成果が目に見える。
はい、バスケットって成果がいまいち分からなくて、
あ、チームプレー
チームプレーっていうのも別にシュート率が上がったか下がったかって言われてもよく分からないですし、その中ででもトライアスロンってもうやればやるほど結果がついてくるっていうスポーツだったので、それが自分に自信がついたっていう。
なるほど、すごいですねそれは。はい、
そこまで私自分に自信がない人間だったので、もう大学入学までは全く 何にも自信なかったです。
じゃあ結構人生のこうなんだろう、変わり目というか転機というか自分の中で変わったのは、はい、やっぱそのトライアスロンを始めたのが大きかった。
本当に大きかったですね。このトライアスロンをやってなかったら今の自分はないっていうぐらいなので、その恩返しで今トライアスロンのコーチを、実は恩返しです。皆さんにそういうこういう素晴らしいスポーツっていうのを少しでも広めていきたいっていうのも感じているので、やっているというところですね。
あれ、はい、私こう、ね、年齢的にすぐ忘れちゃうんでね、はい、なんとなく今思い出したんですけど、はい、トライアスロン、はい、 目の見えない方だっけ、なんだっけ、伴奏する伴奏して一緒に何か、はい、やりましたよね、なんだっけ、
あ、目と耳が聞こえない方の伴奏は私、
目と耳が聞こえない方の伴奏、
はい、伴奏というよりか練習のお付き添いをしたことがあります。はい、
それは、
はい、
耳も聞こえないってこと、声聞こえないじゃないですか、はい、目も見えないってことは、
はい、
何ですか、こう手をどういう形で練習するんですか。
その時は海で一緒に泳いだんですけれども、うんうんうんうん、太ももにチューブをつけまして、
うんうんうん、
で私がちょっと先頭を、泳ぎまして、そのままついてきてもらうというような形 で私も手話っていうか、その両方目も耳も聞こえない方 の、うんうんうん、あの手での手話っていうのが私はちょっとできないの でその、できる方に付き添ってもらって、はいはい、であの何周回しますっていうのを事前に伝えてもらって、で今日は5周しますねっていうの で5周一緒に泳いで、でその後、まあ、あの浜辺の方に戻って、またその方にバトンタッチをして、どうしますかっていうのを聞いたら、まあ、あと1周2周しますという、それぐらいすごい方でした。
すごい、はい、今聞いてて、2つちょっと感動というかあれしたのは、
はい、
1つは私も、まあ、いろんな方とご縁があったので、
はい、
手話を少しやってみようと思った時があったんですよね。 でもこう耳も聞こえなくて目も見えなくて、その手だけでっていうのは私知らなかったです。そういうのがあるんですね。
あ、そうです、両手を使ってこうやるっていう感じですね、はい、
そうなんです。それとその目も見えない、耳も聞こえないということは、相当その信頼をしないと、その方もこう海の中で泳ぐことってできないですよね、
はい、
すごいやっぱり信頼関係が大事なものなんだろうなって、はい、すごく今聞いてて思いました。
いや、ありがとうございます。それこその一緒に泳いだ方から後日メールを、いただいて、うんうん、その後その方がいつも在籍されている、その障害者さんの施設のところに、はいはい、なんなら来てくださいっていうふうに言っていただいて、その時に、メールでおっしゃっていただいたのが、山田さんすごい信頼できましたみたいな、いや僕もいやそんな、なんていうか言葉いただけるとは思ってもなかったんで、そんな初めてやったとは思いませんでしたみたいな、言葉いただいて僕も感動しましたね。
なんかきっとか、はい、多分、まあ、想像するにですよ、自分はそうじゃないからわからないですけど、耳も聞こえなくて目も見えないってことは、
はい、
なんだろう、感覚ですよね、きっと、
はい、
その相手の人から感じるものというか、
はい、
多分それですよね、
はい、
とかすごい、山田さんすごいですね。山田さんすごいだと思います。多分
いえいえ、その方がすごかったんですよ、すごい、私じゃないですよ。
なるほど、はい、そうなんですね。で、
はい、
ちょっとここで私ある文をご紹介させていただきたいと思います、
はい、
こちら私ちょっと読まさせていただきますね、
はい
はい、こちらは Facebook で、山田さんが載せていた文で、私が目にしてもとても、まあ、この文を読んで今回もぜひゲストに行ってお話しさせていただいたんですけれども、私読まさせていただきます。
はい、
かなり記憶は遡りますが、自分の兄が普通の人とは違うと感じたのは、おそらく幼稚園の年長ぐらいだったかなと。あ、自分の兄って普通の人と違う。そこから小学生になり、自分の実家って特段裕福な家庭ではなかったものの、兄のことがあるからか、自分の欲しいものは全部買ってもらってました。当時の最新のゲーム機やカードゲームなど、その結果、自分の家がいわゆるみんなの学校終わりのたまり場になりました。でも今思えば、これが当たりになったのかもしれないです。家に遊びに来るということは、必然的に僕の友達も兄に会います。みんな小学生なので、悪気はなかったと思いますが、兄の言動を真似する人も中にはいました。その当時は笑っていましたが、内心は結構嫌な気分でした。こういう小さいことの積み重ね、そして毎日のように思う漠然とした不安。将来自分は普通の生活が送れるのか？兄の世話って誰が見るの？いつになったら この癇癪は収まるの？自分って結婚できるの？兄がいることで外食も旅行も行けない。テストの点数が悪かったり、スポーツが人よりできないときに、兄と血がつながっているから自分も障害者なのかも、などなどの不安がありました。このような不安から倫理的にどうかと思いますが、兄なんていなくなればいいのに、とほぼ毎日思ってました。このようなことから兄のことを基本は隠すようにして生活していました。地元の高校へ進学だったからバレる可能性があるからという理由で県外の高校に進学したいと思い、それがモチベーションで中学時代は勉強を頑張ることができました。ただ今も忘れもしないですが、第一志望だった立命館、森山高校の受験の前日に兄が大癇癪を起こし殴りかかったことを今でも覚えています。今思えば何してるんだという感じですが、それでも合格できたのでよかったですが、ここからはさらに兄のことをみんなに隠すようになりました。すごく親しい友人にだけ伝えてるぐらいでした。大学就職してもそれは変わらず、なんなら今の妻と付き合い始めた時も隠すぐらいでした。ただ26歳の時に一つの転機が訪れます。それは母親の死です。これで父親も万が一のことがあったらどうしていけばいいのだろうとようやく考えるように。ただそれでも兄のことをオープンにはなりませんでした。もう一つの転機は結婚です。結婚にあたりさすがに隠すわけにもいかなく兄のことを伝えました。結婚を断られるのではなどいろいろ考えてしまっていたのですが、思いのほか妻の家族も受け入れてくださいました。これで少し肩の荷が下りた感じがしました。本当に妻と妻のご親族の方々に感謝です。妻は本当にあったかい家庭で育ってきた方だったので、それもあったと思います。少しずつですが兄のことも伝えられるようになりました。そして最後の転機が今の会社に転職したことです。いざ父親の万が一のことを考えたら、ほとんど兄に対しての親なき後の準備ができていないことに気づき、そこから自分が発信することが使命だと思い、そこからは完全にオープンマインドになることができました。完全なオープンマインドになるまでなんと30年、めちゃくちゃ時間がかかりました。ただここまでのお話からも察する方もいらっしゃると思いますが、実際のところ僕は兄のことが未だに嫌いです。なんなら好きになれないのだと思ってます。これは過去の小さな積み重ねから大きく積み上がってしまったのです。でも父親に万が一のことがあった後のお世話をする覚悟はあります。この覚悟ができたのも最近の話ですが、このように兄弟児の苦悩は発信するべきだと思ったので、このタイミングで発信させていただきました。はい、このような文で、した。では、後半この、お話について少し聞いていきたいと思います。
はい、
夢の種。
はい、では後半は、前半のところでもお話ししましたが、山田さんのありのままの声が出ているあの文について、はい、いろいろと幼少期からの思いをお話しさせていただければなと思います。
はい、
はい、
そうですね、先ほどの自己紹介ではあえて伏せていたんですけれども、私には重度、自閉症知的障害を持つ、兄が、おります。先ほど、小島さんに代読いただいた、ところからも、なんですけれども、幼少期、まあ、本当に幼稚園の頃ぐらいから、あ、こういう兄なんだっていうふうに、まあ、自覚は、していたんですけれども、
はい、
まあ、そこからですよね、まあ、本当に、まあ、最初の頃は別に、あ、こういうなんかちょっと変わった兄なんだぐらいで、思ってたんですけれども、うん、やっぱり小学校ぐらいになるとちょっと変わってくるもんで、
うん、いろいろ分かってくるからですよね。
そうですね、うん、やっぱり関西出身っていうのも少し大きい部分があって、
うん、
関西ってやっぱり、まあ、意地ってなんぼの世界になってくるので、
る、
まあ、もしかしたらいじめに近いようないじりになって、うん、まあ、みんな悪気はないんですけれども、はい、小学生なんでそんな善悪もそこも区別もつかない人が多いと思いますし、うん、
はい、
なんなら僕も別の人に何かしていたかもしれないですし、うん、その当時だったら、
はい、
でもそれは僕が受けていた言葉であったりとかっていうのは、うん、まあ、やっぱりその兄の言動ですね。やっぱり自閉症でこだわり強めのタイプの兄になりますので、うん、ずっと起きてから寝るまで何かを喋ってる、まあ、変なことばっかり言ってます、ずっと。その変なことを、まあ、その周りの友人が面白おかしく真似したりっていうのを、まあ、僕もそれに合わせて、その周りの友達が真似したら笑ってはいたものの、まあ、内心は、まあ、まあ、簡単に言うとムカついてたんですよね。それが積み重なって、まあ、もう小学校の多分高学年ぐらいからはもう完全に嫌いになってましたね。先ほど小島さんに代読いただきましたが、うん、今でも正直別に好きにはなってないですし、なんならだいぶ嫌いですし、 あっても喋るかって言ったらそんなに喋らないですし、そんなにどころか一言も喋らないです、そういう状況ですね。これは、まあ、でも皆さんにありがたい話で、Facebook の投稿をさせていただいて、コメントをいただいたんですけども、みんなおっしゃっていただいたのは、好きにならなくていいんじゃないですかという、なんかその言葉に僕も皆さんから救われました。もう多分僕ももう一生多分好きになることってできないんだと思うんですけれども、それでもお世話をする覚悟ができてるっていうのだけでもすごくないですかっていうふうに言ってもらったので、なんかその言葉だけでも、まあ、小島さんもそれこそおっしゃっていただいたと思うんですけれども、もうそれだけで僕は救いになってます今。
そうでしょうね。で、はい、やっぱりいろんな、ね、福祉の施設だったりとか、はい、こう Facebook 見てても、はい、いろんなところ行かれてますよね、
はい、
それはこうどんな思いからなんですか。
まあ、やっぱり僕にしか伝えられないことっていうのが多いのかなというふうに思ってまして、
うん、
まあ、それこそ、まあ、この32という年齢にしてはいろんなことを経験してるのかなと、
うん、
まあ、母親が若くにして、亡くなったりとか、まあ、兄がそういう障害を持ってるとかっていう家庭で育ってきたので、まあ、人よりかはそういう、まあ、なんていうか、辛い家庭じゃないですけれども、そういったところに寄り添えるっていうところに関しては他の人よりかできるのかなというふうに思いますし、まあ、その中で、まあ、僕が一番携えていけるのであれば障害のある方のご家族に対して自分の思いであったりとか、まあ、兄弟児としての苦悩の部分であったりとか、まあ、あとは今外資系の金融機関にいますので、いわゆる親亡き後問題のお金の問題っていうところに関しては私が発信していく必要があるとというか、何なら使命だと思っているので、そういった障害者さんの施設に、1週間に1回か2回は訪問をしているっていうところですね。
そうでしょうね。私もやっぱりこういろんな方とご縁をいただく中で、正解ってないというか一つじゃないと思っていて、はい、なのでその例えば障害を持ってるお子さんがいますってなった時に、その親目線から兄弟目線とか、
は
い、いろんな見方があると思うんですよね。でその方たちの思いがあったりとかして、でそれこそ親がこう思う思いと、兄弟としてそれこそ山田さんのように辛い思いをされた兄弟の思いとかも違いますし、
はい、
それをもうこうね、自分はそれが嫌い、もうお兄さんのこと好きになれない嫌いっていうのを誰も責めることもできないし、それも間違えてるよっていうこともないしっていう、でも私こんな言い方するのもあれなんですけど、 山田さんの中に愛がなかったらこういう発信はできないと思っていて、
はい、
もう本当にいろんな辛い思いをされて、あの多分この先好きになれないって言ってるけど、私にはもう山田さんのこう根底にある愛があふれているものしかも見えないというか、なのでそのまあそこら辺は何ですかね、あのもうまあでもありのまま、山田さんのありのままの言葉を発信していけばいいと思います。はい、でこれからねどんどんまた月日が流れて、
はい、
ね、年齢を重ねていくとまたその年齢に、ね、こうなった時の思いみたいのも出てくると思うので、
はい、
はい、ですね。山田さんこれから、
はい、
この先、はい、こんなことをやっていきたいみたいなのっていうのは、
はい、
何かあるんですか？
そうですね、これからも、私はこういった障害者さんの施設であったりとか、うん、で、まあ、こういった啓蒙活動、まあ、ない最たるはそういった障害のある方に水泳を教えたりとかスポーツを教えたりとかっていうことに関しては、まあ、引き続きずっと続けていきたいなっていうところは、思っておりまして、でその中で今一番したいなというふうに思っているのは、まあ、別に障害のあるなしに関わらず、まあ、あとそれこそ社会的弱者っていうふうに言われている人は他にも様々、いらっしゃると思います、
はい、
まあ、ここで例に出すのも、あれかと思いますが、そこは割愛をさせていただきますが、そういった方々の共生社会、みたいな、ところも非常にやっていきたいなと、
で、
まあ、そういった方々が暮らしやすい、
うん、
もう例えばあの障害のある方、お子さんがいらっしゃる方で、その親御さんがもう循環してその例えばグループホームを運営していくとか、もうその中に誰もが行けるカフェができたりとかみたいな、もうそんななんていうか街づくりに携わっていければなっていうのが私の今後やりたいこと
で、素晴らしい、
っていうような感じなのと、あとは前半部分でお伝えしていた、トライアスロンなんですけれども、実は立命館大学のトライアスロン部の監督になりたいなと。
もうね、それはどんどん言っていくべきだと思いますよ、
はい、
言えば言うほど近くなりますから、
はい、
夢が、
はい、そうですね、そこそのために今、あの都内のトライアスロンスクールでコーチも
素晴らしい、
あのしておりますので、
はい、ということは、
はい、
まあ、それが夢ということはいずれ、
はい、
あのその自分の生まれた、
はい、
育ったところに戻る、
はい、あ、そうですね、
っていうことになるでしょうね。
やっぱり兄のこともあるので、最終はもう僕しかいないので二人兄弟ですので、まあ、僕が戻る以外は方法がないので、まあ、それかもしくはもうこっち拠点にして同日だけ向こうの京都の方で活動するとかっていうようなことになってくるかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。本当にちょっともういつも言うんですけど、はい、あっという間に、
はい、
あっという間に時間が過ぎました。
そうでしたね、
はい、ちょっとあの文を読ませていただくのはちょっと長いかなと思ったんですけど、はい、あれが私の中ですごく大事なので、はい、ちょっと時間をだいぶ割きましたが読まさせていただきました。はい、本日は山田さんゲストご出演ありがとうございます。これからも山田さんらしく頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございました。
それではエンディングに入ります。本日は、愛がいっぱいあふれる山田博之さんをゲストにお招きしてお送りしてきましたが、今までの放送も桜色のホームページ araisakuraro.com にバックナンバーとして載せておりますので、ぜひそちらもお聞きいただけたらと思います。では最後に桜色小島のお守りの言葉をお届けしたいと思います。大丈夫、自分を信じて、今日も良き日となりますように。それでは皆さんご一緒に。みんなピンクになれ。ありがとうございました。
あなたの優しい眼差し、胸が届く。